はい、ということで、第2回土着人類学研究会の発表の方を、堀田さんにしていただきました。ありがとうございました。で、狼ですね、西日本の狼信仰ってことで、まあ、西日本といえば広いわけですけど、まあ、あの岡山とか鳥取の事例と、あと紀伊半島の事例を、まあ、対照的に示してもらって、やっぱ紀伊半島の方が生々しいものが残っていると。で、幕末にもですね、紀州ですか、
はい、
藩が有田川の周辺で、狼の、まあ、あのうんちを、集めろというまあ、お触れが出たということからで、まあ、
実際に
集めてると、で、集まってるという事例から10キロ集まったということで、まあ、そこにね、狼がいたということは、まあ、分かるということですし、まあ、狼信仰っていうのが、まあ、あの細々とではあるけれども現在まで残ってるというのはですね、まあ、やっぱり東吉野村は狼周辺の地として銅像が建てたりしますけど、狼信仰っていうのがあまり残ってないんじゃないかなっていうふうにまあ言われますよね。で、その信仰が残ってるというのと、周辺の地として銅像が立ってるというのだと、その狼に対するですね、そのまあ身近さみたいなものがやっぱりちょっと、まあ、あり方っていうのがその次元が違うっていうかですねそんな感じが僕はしました、はい。で、あと高野山と犬飼いの、まあ、あの神話ですかね、のお話から、仏教以前は獣の姿をしていたと、その神様が獣の姿をしていて、もともとは高野山というのは狼が神様だったんじゃないかというような、何ですかね、オリジナリティのあるお話もいただきました。ということでですね、ご質問とか、もう一度あの写真が見たいとかいう方がいらっしゃれば、ぜひぜひ質疑応答ということでやりたいんですが、いかがでしょうか。あ、そうだそうだ、さっきちょっと話してましたけど、狼の、うんちは本当に狼のうんちなのかと、
うん、
いうことだったんですけど、
うん、
もう一度すいませんが
そうです、
ね、話してもらってもいいですか。
要するになんで集める命令が出たのかって言ったら、ちょうど黒船が来てる頃で、うん、だから紀州藩もある意味緊急態勢をとって、で、まあ、沿岸から黒船を見つけたら、それでのろしを上げると、のろしはのことがいくつかあるわけでね、でのろしを見て黒船が来たぞってことを、まあ、江戸まで知らせるような態勢を立てつつあったみたいですね、うん、その後また大砲を据え付けるお台場みたいなのができるんでしょうけども、ただ最初はともかく警戒態勢ですよね。で、それでおそらく紀州徳川も領民に狼の糞集めろっていう、
うん、
命令が出たんだろうと思いますね、うんうんうん、その辺は古文書には全然なくてよくわからないんですけども、ただ集めろっていうのが出て、それで集まったっていうのはある程度古文書でわかるみたいですね、
うんうん、
で、狼の糞が何で必要かというと、要するに獣の皮ごと食って毛皮ごと食べちゃいますから、毛皮が糞に出て、結構 それを燃やすとタンパク質の真っ黒い毛ですよね、あれが出てまっすぐ上がるっていうのがすごく狼の方がいいっていう、
うん、
だからのろしっていう言葉自体が狼
の煙ですから ね、
はい、だからよっぽどそれを重宝したんだろうと、
うん、
でその記憶があって、ここに集めろっていう命令が降りたんだと思われますね、
うん。で、その幕末の話でいうと、まあ、19世紀にコレラが流行して、でそのコレラといわゆる狐つき、
はいはい、
まあ、今でいう精神病っていうのが同一視されてて、
うんうん、そうです。
でそれに対する、まあ、神様として狼が祀られてるっていうのがすごく面白かったんですけど、
そうなんですよね。これは微妙な関係なんですけども、コレラそのものは非常に恐ろしい伝染病 で、まあ、インドの奥地からで、イギリスの植民地化によって呼び覚まされちゃって世界中に広がるということらしいんですけど、それも日本にやってきて、だから日本人もおそらく明確に外国からやってきたという意識があったと思うんですけども、だからアメリカ狐なんて名前をつけてるわけです ですよね。うん、なんか死に方がやっぱり尋常じゃないんでしょうね。なんか疲れたような死に方をして、だからアメリカ技術なんだ。だからなんとかモグラとか言ってましたね。あのともかくそういう付き物の類なんですよね。民衆のその、疫病感っていうのはほとんど変わってなくって、あの精神病もキツネ付きですし、そういう流行り病もなんとかに疲れたっていう。あのだいたいお祭りがそうですからね。祇園祭りも天神祭りもみんな疫病払いですからね、もともと。だからあのそういう感覚がまだ生きてて、でそれをどうしたら治るかっていうと、やっぱり狼様に頼らないとっていうのがすごく流行ったようですね。だからそれが未だに消えなかったっていうか、あの、ね、古代か中世ぐらいまでの信仰だったらひょっとしたらもう全然変わっちゃってるのかもしれないですけど、ちょうどそういうコレラみたいなとんでもない疫病が幕末に流行ったもんですから、やっぱり狼様の記憶が呼び覚まされたじゃないでしょうかね。
一種のその大英帝国によるグローバリゼーションが、
そうそう、
あの狼信仰を残したという、面白い、
なんか不思議な話ですね。
不思議でしたね。で、すいません、僕最後に1点ですけど、西日本、まあその岡山とか鳥取とかっていうのは、なんだっけ、山宮と里宮の関係で、はい、まあ神社のシステムの中で狼信仰が残っていったっていう話で、で紀伊半島はそういうシステムの中というよりはもうちょっとあの土着っぽい感じで狼信仰が残ってたっていう話があったんですけど、まあでそこが違いだとは思うんですけど、共通点としてその塩、
塩ですね、
塩っていうのはやっぱ共通してたっていうのは、それは面白かった
な。これ伝承でね、あの人間が小屋建てて山の中にいると、山仕事してると、狼はその便所に小便を飲みに来るっていう現象がある、やっぱり塩が好きだっていうのがかなり伝承であるみたいですね。それから東日本との共通でも言うと、東日本もやっぱり狼様を借りてきて、で1年終わったらそれをまたあの取り替えに来るっていう、三峯神社なんかがありますから、まだ見てないの後半に
出てくる DVD 前半しか見てない
出てくると思いますよ。
そうなんです、という感じで、何かわからないことがあればどんどんと聞いていただければというふうに思いますが、はい、まあ、あ、じゃあ、はい、ガンキさん、
はい、どうぞ。来ました。まず、ちょっと狼信仰のよりもうちょっと大きな話なんですけど、狼以外にその狐とかで日本で信仰の対象になっている動物をちょっと確認したいというか、はい、どういうものが、はい、
はい、あのね、神の使いになるタイプが割と多いんですよね。例えば春日大社 の鹿、鹿は大体あの鹿島さんから鹿に乗ってあの神様がやってきて春日に降りたっていう伝承があって、未だにだから奈良の市内は鹿うろうろしてるでしょ、野生動物のくせにあれはその春日さんのお使いと、もともとだけど鹿が神だったんじゃないですかね。そういうのがありますし、それから神格は狐はね、あのお稲荷さんでご存知だと思いますし、あとはどうですね、獣としてあのタヌキは意外とあの四国以外ではあんまりそういうことができなかった。 山のどっちかというと悪霊の類になっちゃって紳士にはなれなかった。だからどこも神の使いになってないでしょ、タヌキって。ところが四国だけはちゃんと神社になってる、不思議なんですよ、あれもね。あの四国ともう一つ細かく言うと佐渡です。佐渡はね、ムジナっていう名前なんですけど、あれもタヌキなんですけどね、動物学的に。その2カ所だけは不思議なことに神社まであるんですけど、他はない。
野田にも
狸舞
ってるお社が、
あるある。あのね、それはあのそういう意味で細かく見ると京都でもありますよ。あの八丈稲荷かな、あれ狸なんですけど、あのそれはあるんですけど大雑把に地域的に見るとまあ四国と佐渡っていうところが言えると。他は何ですかね。日吉大権現、三王神社、あれは猿ですよね。それからどこだったっけ、
多
ガラスとかはあれですか、ね、カラス、そうですね、あとこのナッチ大社とかもね、ヨタガラス、そうそうそう、
哺乳類で ないやったら、あのヘビとか、
ヘビはもちろん、あの三輪山は絶対ヘビですよね、もっともあそこまで行くと本当ちょっと痕跡がなくなりかけて、ヘビからキツネにっていう流れがどうもあったみたいでね、あの本当昔の話が、あのこれからこそいい加減なんですけども、あの元々あの豊穣の神がヘビで、それ取って代わられるのはキツネに取って代わられるっていうじゃないかというふうに言われてる、あの伏見稲荷だって伏見の山って割と三角形なんですよね。三輪山も典型的に三角形で、蛇のそぐろみたいな感じなんです。
熊とかなんですかね。
熊は意外とね、人間の生活と離れていて、やっぱあのアイヌぐらいでないと神格化されてないみたいですね。このところなんか熊は人間を餌だと思ってるらしいですけど、秋田ぐらいでは食われてるらしい。まあ、かなり個別的、あ、それからイノシシはそれなりですけども、あの愛宕山なんかは、うん、あの乾の方向っていうことで、うん、イノシシがデザインとしてあります
よね、うん、その狼の塩っていう話があって、その他の生き物に関してそういうなんか祀られるアイテムというか、うん、
あ、それはね、あの一番有名なのは狐のお稲荷さんがね、あの油揚げがいいとかそういうのありますよね、うん、
そのさっき青木くんが言ってたその今に残るみたいな、なんて言ったか覚えてないんだけど、その塩を祀るみたいなことをもっと広めていくと、その狼信仰みたいな、その前風に様式というか行為を継承できれば、またそのそういう信仰みたいなのが広がる、元に戻るというかあるのかなと思ったりして、塩以外に狼信仰で、まあ、様式というか、
あ、様式感じるのはやっぱりあの矢部神社の山の口神社っていうのが あるんですけど、大概ね山の口にあるような気がしますね、狼神社って。山に入っていく入り口あたりにやっぱり山の信仰なんだと思いますけどね、最終的に山の口あたりにどうも狼の社があって、
やっぱ塩っていうのは山じゃ取れないじゃん、
そういうことですね。だからあの位置っていうのはもともとその山のものと海のものが両方生活圏にないから持ってきて、であの取り交わすっていうことだったみたいですけど、だからそういうこととも関係がひょっとしたらある、うん、あの大分に、泥棒市っていうあの変な、ま、あの 市の祭りがあって、あのそれこそ山からの民と海からの民が、山は男かな海が女かな、なんかあの山のものとみんな持ってきて、しかも真っ暗闇の中で、暗闇市なんですよ、あのお互い嘘ばっかり言ってあの交換させるという泥棒市、別名泥棒市ってとんでもないのがありまして、でやったぜっていう騙した方が勝ちっていうだけど、それもともと市のかなりあの古い形を表してるんじゃないかなと思いまして、生活圏と全然違う人たち、ほとんどあの人間と思えないような連中を相手に、あの自分のところにないものを
今でもある、
うん、あるんですよ。今はまあ割と普通の位置になりかけてますけど、それでもあれですよ、午前3時ぐらいにさあ今からやりますよって、午前3時ですよで真っ暗にして、これ持ってってこれ持ってってとか言ってそんなのがありますからね。だからまあ、 あの遺族大和水戸の出会いみたいなところとも関係があるかもしれない、
そうですね、まあ、ただその狼と塩が関係があるかなといって、その塩が関係があるところが全て狼かというと、それはまた違ったりするんですね、なかなか、難しいというか面白いなとは思うんですけど、よろしいでしょうか、はい、他には、はい、
さっきの子供と襲われるっていうような、あれは 送り狼っていう類で、それは東吉野村にもあるんですけど、ああ全て の, その狼の神様がそういう性質を持っているというわけではない。
あ、割と狼は送り狼の話は日本中にあるからね、うん、だからああいう禁忌だよね、一種のタブーを犯すとえらい目に遭うぞいうのは恐れはあったと。で、面白いのはやっぱり宇田だよね、あれ伝承に残ってベトベトさんとか、
はい、
水木しげるなんかの漫画化してるけど、あれも実は送り狼の類じゃないかなと思うんですよ。すねこすりだとか、
先へ起こしていったら追い越していくから、先へ起こして言わないといけないというような話。
だから狼もやっぱり説話の中だと二面性があって、うんうん、非常に人間助けてくれる場合もあるし、恐ろしい場合もあるし、で特に山道なんかあとついてくるのが送り狼、怖いと思いますけどねだからひっくり返ったらそういうこと噛まれるとか、ね、そんな感じがあったんだけど、でもそれでもこう守ってくれる。でね、先ほどの鬼との伝説なんだろうと、隠して鬼から身を守ってくる、ただその代償として自分の死体を与えるっていう、
ね、
うん、なんかちょっと
なんか悪魔との取引みたいな、
生々しいでしょ、あの話も、ね、なんか怖いなっていうところもあるし、それぐらい人間と、まあ、身近に暮らしてたといえば暮らしてたね、で実際に死体を暴くっていうのは狐もそうなんですけどあったみたいですよね。埋めといたやつを掘り返して食っちゃうっていう、狐もいない、ね、狼もあったみたいです。だからそういうことと関係している。だから獣の神っていうのはやっぱり実際のものを、まあ、人間も観察してますから、それが生きてるっていう性質がね、そういうことがあるんだ。
他にはいかがでしょ
うか。
どうですか。
名古屋から来た小島と申します。小島が喋ります。
はい丁寧ですね丁寧。
今声だけということ
で、はい、
気になる点はいくつかあって、まずクルフさんが、
はい、
なぜ鬼に追われていたのかがまずちょっと非常に気になったんですけど、
うん、
鬼に追われることをしたんですね、きっと。そこから狼に助けてもらったんだろうと思って、ちょっと罪深い人なのかとかいろいろ思ったのと、あとは、ここ島さんっていうカタカナで表記されていたときに、ちょっとすごい親近感を覚え
て。小島だから。
そう、小島なんでちょっと覚えてます。ただ、一番気になったのが、やっぱり狼を信仰するっていうこと、なぜ狼を選んだのか。うん、その昔であれば山であれば動物はたくさんいて、で狼は恐ろしさとかいろいろ持ってるんでしょうけど、他にクマとかいろいろと人間を食べたり恐ろしい動物はいる中で、なぜ狼を信仰し他の動物ではなかったのかっていうのが、まあ、気になるなというところはありました。
やっぱり幕末のそのこれらのあれもあって、キツネ付きを落とすにはキツネよりも強い神霊が必要だっていうことで、どうも狼が選ばれてるみたいな、うん、そういう意味では狼ってかなり強い性格なんですよね。だからこそひっくり返ったらかじられるとか、そういう恐れがすごく付きまとってるみたいですけどね。
キツネと似てるというか、
よく似てると思います。
速さとかいうもの で、
うん、そうですね、でさらに強いという、うんうん、そういう性質がやっぱ現れて、
キツネのね、その信仰が、まあ、お稲荷さんとしてこれだけ日本全国にあって、うん、で、まあ、特に東京が集中してるんですけど、それに比べると狼っていうのはちょっとマイナーな信仰ですけどね、なんか、まあ、それが不思議というか、狼信仰もうちょっとあってもなんかいいんじゃないかなと思うんですけど、
だからあんまりメジャーにはならなかった
です
ねやっぱ新しさも関係あるのかなって気はしないでもないですね。要するに現世利益をすごく求めるっていうのはやっぱりもう近代に入ってからの信仰じゃないかなっていう、病気を治したいとかね、そういうのが
すごくあって、
あのタヌキなんかもそれに通じるんですけど、佐渡のあの無人な信仰っていうのはやっぱりあのお商売してる人がものすごく儲けたいとか、そういう動機がかなりあるような気が
する。任したいみたいな。
そうそうそう、ああ生々しい。あれもあの佐渡の神社なんか回ってもなんかすごいあの生々しいところが、うん、面白いですけどね。
もしかしたらご報告の中であったかもしれないですけども、これらが流行って狼に行ったってことは、その狼の前は狐だったと、そのそもそも何もないところに狼を祀るものが立ったのか、狐とか何か祀ってたのを狼に差し替えたのか、
それもありえますね。そういうことってあの乗っ取っちゃうって場合もありますね。あの四国のそれこそ狸信仰なんか見てみると、あのそれこそ八幡様だったはずなのが狸になってるとか化けたとかね、祠が変わってたりするらしいですよ。でそれもやっぱ近所の人につくんですって、あいつ狸が、で我は狸のなんじゃーって言うてここは私のものだとか言って乗っ取ったりするらしいですから、だからそういうことだし、それから これだってコロリって書いて虎と狼と何とかなりって、ね、そういうあの文字の問題もあって、虎をやっつけるのに狼とかね、なんかあるいは虎の次に狼とか、ね、そういうあの序列付けもあるみた
いです。やっぱり狐を信仰、狐の信仰がありながらここからさらに強い狼を信仰するっていうことで、狼信仰の人はやっぱり狐信仰の人よりもイケてるみたいな感じ、
まあ、そんな感じだと思う。そんな感じ
だ
と
思う。まだ狐なんて、うん、遅れてるじゃん。でもそう今ちょっとあくだらないかもと思いながらそういうこと考えてたら、まあ、その疲れるっていうのって多分流行みたいなものも一緒だなと思って。
あ、そうですね。
それはなんかこう、例えばファッションでもなんだろう、トム・デ・ギャルソンが好きな人がいて、うん、それよりもっと さらに上を行くファッションブランドを身につけた人が来た時に、まだそんなの着てんのみたいな。あれで着てるからなんか守られてるのかな。
そうです。
なんかすごい似てるのか、
取りつかれるんでしょう。
そうですね。
なるほど、それは面白い。う
んうんうん、はい、他にはどうですか。
なんかちょっとこういろいろ話が大きくなってるところで、なんかすごい一気な話なんですけど、あの日野山神社の、はい、あの狼の木像っていうのはいつ頃のものなんですか。
新しいかもしれませんけどね、デザイン的に。ただ、まあ、明治ぐらいに大流行したっていう。
ああいう像っていつぐらいから作られるの？
あのね、形になるっていうのはやっぱりあの絵もそうですけど、鎌倉以降の感じでしょ。室町とか鎌倉とか、あの平安時代ってあんまりあの絵にもならないし、
狼がですか。
そう、あの狼というか妖怪全体、妖怪とかあやかしの類いはなかなかね、ならないと思います。
あれがなんで狼っていうふうに言われるのかっていうのもどうしてなのかな。
あ、
確かに狛犬と違う形するんですけど、
はいはいはいはいはい、そうですよ、
ね、犬かもしれないし狐かもしれない。
あの、ね、それ一つすごい大問題で、日本の場合あの狼って言っても山犬とどう違うのっていう、うん、あれはね、もう本当に難儀な話ですよね。で犬って言っても山犬を指してたら狼だったりする可能性があるし、そういう意味であの現代の動物分類学と、うん、あの民族分類とは全然違うんだよね、うん、どこまでをどう言うのかっていう大問題です
、うん、さ、なんか一つあの狐みたいな太い尻尾があるんです。あれも狐じゃなくて狼って、
う
ん、いうのは どこら辺から
そう言えるのかなっていう感じがするけど、うん、あれがどうも下市神社と合併した神社だからってい
そういう、うん、
ことですけどもね、
そこではだから狐じゃなくて狼マスケだ
と、うん、そう思うんですけど、うん、でもあの尻尾の太さは狐だろうなといい加減だなと思うんですけど、
さっきのあの狼のお札のやつを見てたら、狼のお札の尻尾もなんかね、なんて言ったらこうライオンみたいな、なんかこう先っぽがふさふさしてて、そこまでちょっとなんかこうぐねっと長いやつだとか、なんかこれ狼の尻尾なのかなとか思ったりして、ね、
そう、うん、
尻尾が立派っていうのが一つ、
そうそう、なんか見てなくて書いてるのがたくさんあるでしょうからね、あんなの
ね、いい限りだとは限らない
ですね。うん、で伝承としてはその狼だと言われて いるっていう次元の話と、その、うん、物質的に見て狼と分かるというまた次元の話と、うん、っていうのはちょっと違ったりします
よね。全然違っちゃうんですよね、うん、あの別のそのタヌキの話でも、あの江戸の浮世絵師はタヌキを随分、あのタヌキの金玉八丈敷で、あれを金玉をおもちゃにして絵に描いてるんですよね。こう、うん、雨を避けてたり、うん、これで水をすくってあの 網代わりにしてたり。
実際にそれをねできたから
。ありえないそんなもん。ね、だからもうあの一旦そういう説話になっちゃうと思う。それからどんどんどんどん発展させていっちゃう。うん、動物とどんどんずれていくってことはものすごく起こる。うんうん、
まあ、それが一種の妖怪化でもある
よ ね、
です
よね。だから半分妖怪化してるんですよね、狼、うんうん、ただそれに比してやっぱり紀伊半島は割と獣っぽいっていうかね、生っぽいっていうか、そんな気がします。
あ、それ狛犬 の姿がですか。
いや、じゃなくてあの伝承そのもの
伝承が、うんうん、
そこら辺にいたんじゃないかなって、うんうん、感じられる。
他にはどなたか。
もう一つ聞いてみ
て。どうぞ。
あの床島様のところに八条様があ って、それが狼だって、
うんうん、
ですけど、狼はなぜ八条様と呼ばれるの。
分かんないですね。あれはあの要するに熊の聞き取りで説話の中にそれが記録されてるんで、うん、
その八条様狼、
八条様狼だって、
あの観光サイトの中に、
あのそれはあの活字になった本でもあります。民族学者が聞き取ったやつ。
八条
だいたい熊の進行よく分かんなくて、全体分かんないところがあってあの、ね、でっかい岩やらでっかい木がいまあ、未だにそのままご神体だったりするわけ。
他には
当館の神棚には狼のお札が
祀
られ ている
んです。あれは山の口神社でしょ、うん、だからあの
矢部神社、
矢部
神社、
よかったらご覧ください
、はい、いかがでしょう。よろしいですか、
はい、
あの先ほどニュー川上神社、
はいはいはいはい、
藤井の神さんなんですけど、大体さっきの小屋さん口のどこにあります
ね、はいはいはい、
三津姫、はい、それのつながりっていうのはやっぱりあれですか。私たちが覚えてるのは、まあ、ニューって言って、まあ、タンって書きますから、
そうです、
まあ、水銀という形だと思うんですけど、 それはやっぱりそういうのは狼との結びつきっていうのは何かあるんでしょうか。
うーんとね、だからあのニュー明神と荒野明神はセットなんですね、いつでも。で荒野明神は狩場明神ですから、まあ狼の旅だから、まあニューの方はニューつながりで、あの、はい、確かにその、うん、水銀なんですよね。だから水銀を扱う士族、うん、ニューハフリッシの氏神だったのだろうと、それはこう一体ありますよね、ニュー神社ね。ただどこでその入明神と狩場明神がひっついたのかはちょっとよく分からない、うん、水源っていう意味では狼も割と水源にあったりする。水三くまりとね、三くまりは入姫と関わりがある。ちょっとよく分かんないところまだありますが、うんうん、
はい、あのまあ、特にうちは入川上神では先ほど先生おっしゃいました水派の目の神ですね、
はい、
まあ、古事記でお塩水から生まれた神さんですよね。でお姉さんがね、あまりはその時代に、ですね、まあ、ちょっと大変なことはもう神話の世界のことは思うんですけど、はい、まあ、そういうふうにお知られてきたんです。でうちの日川勧進のご神体を水、イザナミとイザナギですかの巫女の木造のものがご神体として残っとるんですね。
あるんですか。
ありますね。その前の古事記典で、古事記典やった時に、奈良の建築美術館ですかね、やった時にそれを展示してしましたですね。さっきあの先生、駒犬っていうのがありますね。
はい、
三雲神社って、うち平野っていうのに三雲神社あるんですけど、
はいはいはい、
そこは神楽の面が、何百年前の神楽の面がありまして、
はいはい、
そのまたあの木造で駒犬らしいっていうものを
ペルシャ風やったような感じのものがあるんですよね。
へえ、うん、僕さっきちょっと見てきたんですけど、うん、はい、石では本当の狛犬だなと思って、あの狼型じゃないなと思ったんですけど、木造では、
木造はそうです、そういうの隠してますね。
あ、
そうなんだ、
やっぱり
それはあのまた別の場所にあるんですよ。
そうなんですね、
もしよかったら一回
見てみたいと。
最初の見込まれとのつながりという
ところで言うてくれて
ましたけど、ね、はいはい、何かがやっぱり結びついているのではないかなと思いましたね。
うん、
ちょっと先生に教えてもらいたい。
そうなんです、
もしよかったらもっと増えたら一緒にもし、
はい、
ぜひ、
ね、
さ、
ぜひ、
あ、
本当ですか、
調査してください、はい、
ぜひぜひ
調査団、
ありがとうございます、調査団
隠してるって面白い、
面白いですね。
昔流行りで買った服隠してるみたいな
それでどうなの。
いや、あんまりね、あれね、あの神さんのことですから、やっぱり結構ああいうのがその木造であろうと、やっぱりある程度美術館とかで結構出してくるかしろって言いにくいみたいですね。
そうですね、
あるみたいですね。前もちょっと東京から来たんだけど、うちの入管管理者のせいじゃなきゃいけないの、の仏像は出さなかったんですけど、うん、で県の方は天皇陛下がちょっとこっち来るということなんで出さしもらったということ
で、
めったに出すことはないんですけど、
なるほど
ね、うん、すごい。何かせあのこの狼って私は東吉野郎でありながら狼っていうのは、私はさっき申し上げましたようにね、捕獲されたところですよね。
うん、ね、
うん、で捕獲されたからって言うて、まあ、それがうちの、まあ、主要の地っていう、ね、言い方を変えとるわけであって、現実的にね、うん、見つかればいいなというふうに思っておるんです。
本当ですね。
で、まあ、議会議員の先生方も、今のあの取ったものについては、イギリスの大博物館にしまわれておるわけですよね。うん、うん、そういうことがあるんだけど、やっぱり捕獲されたんやったらということで、で、先ほどのビデオの中には、捕獲した昔の人たちもだいぶ古いビデオやけど、
うんうんうん、
そこにどこで撮れたとか、ちゃんときちっとあの市原さんとか喋ってありますわ。ゆっくりと見てもらったら、
はい、
あのおもろいではないかなと、うんうん、全国のそういう狼信仰についてもあのテレビ局のことですから、
はい、
調べて、あのこ
う
したのしてはりました、
はい、ありがとうございます。
毎回ゆっくりと見ても
ら
ったらいいかなと思いました。
やっぱりその東吉野で、まあ、あの捕獲されたと言って、うん、でもその後になんか福井とかで、
うん、写真が残って
たり、写真が残ってたりしてっていうね、まあ一応その公式には東吉野が一番最後というふうになってますけど、うん、なんかその日本狼疑惑みたいなのが、うん、ポツポツと日本で出てきていたりもするので、
うんうん、
その辺のまああの日本狼の痕跡じゃないですけど、うん、っていうのをまあ探りたいというか、まあそれのなんていうかな、あのまあ日本狼というものの存在っていうのの次元っていうのと、やっぱりその、まあ、幕末とか近世の人たちが犬と狼をどう見てたのかっていうのがちょっと気になるところで、
そうそう、まあ、問題でね、
うん、
あのどうもあんまり区別ついてないようなところもありそう
だなっていう、あるかなっていうことですよね。でやっぱりその近代的な、まあ、分類
そう、それと
違うからね、として見た犬っていうのと日本狼っていうの、だからやっぱりそのイギリス人が持って帰ったというのは、うん、やはり分類的に見てこれは犬とは違うと言って日本狼であると言って持って帰って今大英博物館に保存してるっていうことだと思うんで、やっぱりちょっと当時の日本の人たちがのなんていうか、なんかその主観というか感覚で見ると犬と山犬と狼っていうのをどう認識していて、でそれがどうあの祀られるまた次元にあった時にどう表現されてたのかとかいうことはまた違う話なんだなっていう、
あとアメリカの研究者が日本狼について一冊本書いてるけど、うん、彼の問題提起がちょっとやっぱり日本人にちょっと刺さるところがあって、うん、要するに日本人っていうのは狼を神にまでしてすごく大事にしてたのに絶滅させた、
うん、
なのでアメリカやヨーロッパ人はあの憎い敵やと思ってずっとぶち殺してたのに未だにちゃんといるでただ彼は随分あのそれも神格化を追いかけて山積み神社とか随分交通の不便な時代にも行ってるんですよ。
うん、
だからね、
それなんていう方の、
すっかり忘れてますから
また後で
データはそのうち
データを
あのそういう本が一冊できてます。
うん、
あの 確かに日本人の自然観の問題は大きいと思います、
ね、そうですね、うん、なんか一種のその主格身分じゃないですけど、うん、なんかそれを対象としてきちんと認識して分類するっていう思考っていうのが、う
ん、苦手なんです
苦手なのかどうか分かんない、うん、なんかそんな感じしますね。
あの日本の官僚っていつでもきちんとやりますって言って、うん、ちっともきちんとやってないじゃないかよっていう あれですよね、
はい、あれということで、はい、あのお後がよろしい官僚批判で終わりますということでですね、次回は坂本、元吉という瀬戸の
元教育長
ですよね、はい、東吉野の元教育長さんをお迎えして、まあ、この東吉野の、まあ、歴史というのと、あと天中組がどう祀られて生きているのかという、まあ、その今の狼の話じゃないですけど、その存在と、まあ、伝承のされ方っていうのがどう違うのかというところまでお聞きできたらいいなというふうに思ってますので、ぜひお時間の許す方は、月末日曜日ですかね、毎月末日曜日に開催してますので、ぜひなんだろう、はい、よろしくお願いしますと。8月28日日曜日ですね、14時からということで、そうだそうだ、新聞もできてますんで、ぜひお持ち帰りくださいということで、はい、第2回土着人類学研究会をお開きにしたいと思います。じゃあ、北さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました
、はい、ではありがとうございます。